ということで、岸本会でございますけども。
はい、お願いします。
今回はですね、前回ちょっと話しましたけど、お便り1グランプリ開催中ということでございまして、もう11月に入ってしまいますので、
もうすぐね、
ちょっと今のうちに、読んでいこうと思っておりますので、
来月ですから、
こちら読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
ケンボーイズからいただきました。
ケンボーイズ、
うん、
ライバルじゃん。
トシボーイズのねっぽい感じが、
うん、
じゃあいきますけども、10年ほど前の話です。自宅にバイクで牛乳配達に来ていた当時70歳の元気なおばあさんが実は超能力者だったという話をその人の妹から聞きました。
面白い。
ここでは A おばあさんとします。A さんでいいんじゃないかな、
うん、
A おばあさんとします。ある年の冬に牛乳配達の途中でバイクが滑って転倒、うん、A おばあさんは右足首を骨折して近くの市民病院に入院されました。
A さんでいいよね。B おばあさん出られたらまだ
ちょっとあれかな。まあちょっと分かんないけど。
分かんない、うん、
その入院先の病室で隣のベッドにいた同年代のおばあさんが、
うんうん、
原因不明の頭痛で悩んでいて、
うん、
医師も手をこまねいていたそうです。
その人 B おばあさんじゃないんだ。
違います。同年代のおばあさん。
いや B おばあさんに。
原因不明の頭痛で悩んでいて医師も手をこまねいていた、
うん、
隣のベッドで何日かそれを見ていた A おばあさんは頭痛持ちのおばあさんにちょっと頭を撫でていいと言って隣のおばあさんの頭を手で撫でていたら翌日に頭痛が治ってしまったとのこと、
うん、
翌日の検診に来た医師はそんなことあるはずないでしょう、
うん、
と疑っていたようです。その後も同室の膝の痛みのあるおばあさんの膝を撫でてあげたら痛みが消えたとか、排尿困難の女性のお腹を撫でてあげたら翌朝から排尿ができるようになった、
うん、
などそういう話が病院中に広まってしまい、私も
が、あー、はいはい、
A おばあさんの病室を訪ねてくるようになり大騒ぎになったそうです。
すごいね。
困った病院側は A おばあさんを個室に移動させ騒ぎは収まったようで、しばらくして A おばあさんの骨折も治り退院されたとのことでしたが、うん、なぜかその後も時々市民病院の院長室に呼ばれて訪問しているらしいと聞きました。妹さんがどうやって治しているのと聞いてみたところ、そこを撫でてあげたくなってただ普通に撫でているだけ、
うん、
直してあげようとかは思わないそうです。いつも A おばあさんは早朝に配達にいらっしゃるので私はお会いしたことはなかったのですが一度話してみたかったですということでいただきました。おばあさん超能力者というふうに来ておりますけど、
超能力者でいいじゃん。
あ、別に、70歳のおばあちゃんが、でもこれ不思議なのがさ、自分のは治せないんだね。
そうなのよ、骨折、うん、
まあでもこれも聞いたことはあるわ、
うん、
自分のはできないっていう人いるわ、うんうん、実際
あれもいますよね、その人の怪我を治すと自分が傷ついていくみたいな。
ああ、なんか吸い取っちゃうみたいな、ね、
地獄先生ヌーベイでいうところの、前も話したかもしれないですけど、
うん、
まあ、ある漫画家先生がいるんですよ。多分これって隠した方がいいと思うんで、ちょっと隠させてください。
はい、
ある漫画家先生が、その人は結構まあ、ある、
人気の、
うん、まあ人気、
うん、
その先生がいて、で、その先生ってそのまあ、一般的に知られてるわけじゃないんですよ。例えば、富、う、樫、ん、先生みたいな、
うん、
小田先生とか、桂先生とか、そう、あのあたり、うん、とかじゃないんですけど、ただ、うん、あるニッチな、
うん、
そのある漫画業界のね、あるニッチなところに行くと、
はいはい、なんとなく
もうその先生たちよりも人気があるぐらいの、う
ん
う
ん、はい、
すごい人なんですよ。
まあまあ大
丈夫。わーってなっちゃう。
うんうん、
多分横に戸川先生いてもこっち、
うん、
ね、ある先生わーってなっちゃうぐらい。ま
ああるよね、各ジャンルでそういう人がいる。
もうそこのトップの人なのよ、
うん。
その人に直接聞いて面白いなって思ったんが、
うん、
超能力者の同級生がいたっていうのよ。
ほう。
で、それが、なんかね、
同級生、
まあ、その人も結構年配なんですけど、
うん、
自分が小学生の時に、ね、何やったかな、図書館に行ったんですよね、みんなで。うん、で、そこで、どの本がおもろいって話してる時に、超能力の使い方みたいな大雑把ななんか本があったと。
うんうん、
で、ふーって読んでたら、当時のものですから、結構なんか、むちゃくちゃなこと書いてて、うん、 鉛筆かなんかをポーンと放ると、
うん、
で放ってふーっと回転してって地面にチャッって言って直立したら、
うん、
それはすごい能力者ですよみたいな、
うん、
そんな無理に決まってるじゃんって言ってたら、ある一人の同級生だけがポーンって放ったらスッと立つんですって、
うん、
それが何度も
1回じゃないってことね、
立つのよ、
うん、偶然じゃないん
で、すごいなこの子と思ったんですけど、後から話聞いたら、
うん、
それってその自分の中である部分を使って、鉛筆を立てていることを知るんですよ、
うん、
それっていうのが呼吸あるじゃん、肺、
うんうん、
こう吸って吐くみたいな、
は
い、
うん、
だけれどももう一個臓器がある感覚って言ってた、
うん、
もう一個臓器があって、
うん、
でそれを使うんですって、
うん、
それで鉛筆立てることができると、
うん、
だけれども何度も何度もそれで、まあ、その呼吸とかやったらふっと吸うじゃない、呼吸を吸って吐くんですけど、
うん、
このもう一個の臓器ってやつは呼吸を吸おうが何してもこれが伸びないんですよ。これっていうのがもうあの時が経つことしかそれをその
要は
そう回復することができる、多分寝るとか飯食うとかしてどんどん回復していって、それがたまったらばできるみたいな、
消費しちゃうわけだ、
そう消費していく、ただそれっていうのが命を削ってる感覚って言ってた、だからどんどん例えばそのボールペン、あ、鉛筆か、鉛筆立てるのはいいんだけれども、その命を削っていったら分かるから、途中ぐらいから自分をやらなくなったっていう話があって、そのなんかね、そのヒーリング手当てっていうので、
うん、
どんどんその病んでいく人もいるっていうのは、うん、やっぱ自分の生命力を使って、
まあ、使ってるとかね、
回復してるから、まあ、その人はまあ鉛筆立てるぐらいやったから別に何も体がなかったんですけど、あとすぐやめちゃってるし、
うん、
なんですけど、やっぱりそういう人たちはその使ってる量が違うと思うんですよね、
うん、
その鉛筆立てるとは。
これでもすげえ難しくさ、
うん、
自分にもしその力があったらさ、
うん、
まず試したいで使うのは使うじゃん。
まあまあそうね。
でできるって分かるとするじゃん。
痛いの痛いの飛んでいけて自分に返ってくることですから、
どこまでやるかってすごい難しいよね。
これ使わないですよ、うん、
でも知られちゃってるわけよ、
うん、
でもういっぱい来るわけ、
うん、
どこまでやる、
僕のは誰が直してくれるんですかって言いますよ、
うん、それは直さない。
え、
でも直してくれ。
了解。いや違う、まあ
金払うってい
くら？
10万。
10万だと自分で稼げるもの。
いやいや、じゃあもう15万。
いやいや、15万も稼げますよ。なの。
いやもう、で、言った額出すわじゃ。
全部くれ。全部出せ。家も出せ。土地も出せ。娘も出せ。
まあ、そうなる。
息子も出せ。
そうなってくる
んだな。なっちゃうからや、無理ですよ。だからまあまあ、その自分の中で線引きしている人しか助けないですよ、そりゃ。
でもやっぱそういうことよね。
うん、そう。
自分の線引きで、決めるってこと
ですね。家族仲間ぐらいですよ。
うん、
そりゃそうでしょう。
まあね、これでも本当にね、
うん、
いわゆる能力者の人とかもやっぱルール決めないと切りないからいいっていうのは言ってたね。うん、いや絶対
そうよ。やめちゃうじゃん途中でやっぱり、うん、そう、そのあとあれ言うよね。自分の下の世代に行かないように祈るって言って。って言いますよね。
ああ子供とかにね。
子供、
あ、
まあ、子供はもう生まれてたからですけど、孫とかに能力がいって自分と同じように困らないように悩まないようにっていうのを本当に祈るって言ってましたね。
うんうん、ああまああるだろうね。うん、
そうね。
それをいいことと思わないかもね。
そう。
そのずっと
そうなのよ。
持ってたら。
そうなのよ。その
すげえじゃんって思うけどね。
担がれるけどさ。うん、断るとやっぱりものすごい
ストレスなんだろうな。
ストレスでしょうし、その断ったら相手方もさ敵になるじゃん、
一気に。まあ恨まれるとかもあるもんね。そ
うそう、だからやっぱな普通に生きてほしいなと思うよ、孫とかには、うん、
だからさ、ややこしいのはお医者さんとかはさ、
うん、
治さなきゃいけないってルールがあるんだよね、
うん、
確かあれ、あの、ね、断っちゃいけないみたいな、
う
ん、
そうそう、
でそうされてたらまあ治すじゃん、
うん、
どんだけ嫌いなやつでも。
そうね、
でも自分で選べちゃったら、
うん、
やっぱりこいつ嫌いだなは直さんよな。
絶対しない。
あ、
絶対にしないです。うん、
目の前で鼻血すごい出てても直さんもん
な、うん、直さないよ。自分に返ってくるとしたらね、いや、その無限にできるんであればもしかするかもしれないけど、
まあ消費するだろうし、う
ん、たまたま出会いやからそれって、
うん、
だけれども自分の何かが減るんであれば、
うん、
絶対やんないよ他人なんかに。
ねえ、やっぱそこのラインが、うん、でも優しい人ほど絶対やっちゃうだろうから。
やっちゃうよ。 自分全部帰ってくる、ね、さ鼻血を止めたら自分が鼻血出すみたいな、誰が止めてくれんの俺のやつって思っちゃうから、まあまあ、無理かな。
大変そうですよ。だからおばあちゃんもね、ヒーリングさせられまくってるかもしれないから、
うん、長く生きられていて、なんか長
生きして、まあ70からだからね、もうすでに。
ああそうよね、
その時点で
そっかそっか、
うん、まあちょっとね
長生きしてほしい、そんだけいい人や
ったら自分も大事にしてもらいたい
なと思います。いやそうそうそうそう、はい、それは本当にそう。
これもちょっとそうだな、自分を大事に的な要素ある話なんですけど、はい、岸本さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
大きめのゴリラです。完全自殺マニュアルをの読まれたことはありますか。
はい。
さまざまな自殺方法について成功率や懸念点、事例などが書かれています。
うん。
同書には最も安楽で未遂率の低い方法として首吊りが紹介されていました。うん。そのため私は死ぬなら首吊りと決めていました。そして本当に限界が来た時のお守りとしてロープを用意していました。
うん。
先日生きる希望を失う出来事があり、ついに決行いたしました。
え？
もちろん未遂で終わったから今ここにお便りできているわけです。
うん。
さてここからが未遂レポです。結論から申し上げますと、死ぬのってめちゃくちゃ難しい
です。そうよ。
私は決行日の朝の7時から16時頃の間、繰り返し繰り返し首吊りを試みたのですが、結局死ねませんでした。うつ伏せに寝た状態、座った状態、立って椅子を蹴る、最後に手と足でロープを締めてみるなど、いろいろ試しましたが本当に死ねないです。一番死に近づけたのは立って椅子を蹴った時です。しばらく意識を失い、ひどく咳き込んで頭がクラクラして状況を理解できないまま、なんとか地に足をつけるというのを3度繰り返しました。死にたいはずなのにどうしても体が生きようとしてしまいます。椅子を蹴ってゆっくり10秒数えれば、あとはもう何も頑張らなくてよいのに、どうしても足をついてしまいます。気道の圧迫感と皮膚にロープが食い込む痛みに耐えられませんでした。吊るしたロープを首にかけてうつ伏せに寝ると、柔道の落ちる感覚で気持ちよく死ねるなんてこともなかったです。ロープの設置方法が悪かったのかもしれませんが、全く意識は遠のきませんでした。結局首に全体重をかけて苦しむしかないのです。皆さん自殺はやめましょう。少なくとも首吊りはお勧めしません、ということでいただきました。
うん。
まあ完全自殺マニュアルってね、まあ、ちょっと前というか結構前に流行った本で、うん、まあいろんなねその方法が書かれてるってやつだったんだけど、うん、まあ俺も見たけど、
うん、
まあ基本的にめちゃくちゃきつそうだなって印象ですけどね。
止めようとするために書かれたんじゃなかったっけ？
いやどうなんだろうあれ。俺は結構あれで見てやったっていう人が結構出てきたような印象だったけど、
ラムさんとさ、うん、樹海行ったのよ、
うん、
ほんのあったね
マニュアルが、
うん、で
だろうね。
その人は亡くなってた、
うんうんうん、
持ってきた人はね、うん、
まあ、だからこの方ね、大きめのゴリラさんはちょっと、うん、まあ、昔から多分それを、
うん、
お守り代わりみたいにロープを持っていたっていうんだけど、うん、まあその限界が来た時のために持っとくっていうのは聞いたことあるけど、
うん、
まあ、実際にやるとなるとこれほど大変なことだったんだっていうのが、うん、まあね、まあ、そこで初めて分かったっていうことなんですけど、
ロープは物を縛るためにあってさ、
うん、
首を縛るためにあるものじゃないわけですよ。
まあまあそれはそうですわ、
うんうん、行きましょう
本当に、ね、いやだからこれはでもまあ、あえて読んだっていうところがあるのは、うん、やっぱ大変なんだよね。どれ選んでもやっぱ
そうよ、
かなりきついよ、うん、楽して死ねるみたいのって結構言うけど、
うん、
あんまないと思う。
ないない、
うん、
どれも
実際結構やばいっていう
よく言うさ、練炭、
練炭もね、
あれも楽やっていうけれども、そんなことはなく、やっぱり遺体を見ると相当苦しんで亡くなってますから、
壮絶なね、
もうとんでもなく苦しいのよ、うん、苦しくない 簡単な方法があるんだとしたら、
うん、
人間なんて強くできてないと思うんですよね。簡単に命を捨てられるんであればね、
うんうん、
もっとやばい、やばく作られたと思ってますもん、その体とかもね。
ああ、その生き残らない
っていうのね。そうそうそうそう。もうすぐに外敵の例えば、うん、ウイルスとかで死んじゃうみたいな、うん、でもそうじゃなくやっぱり強く今も生きられて、
うん、
飯食うて寝て呼吸してしてるっていうことはやっぱりね、強く生きるためですから。まあどういう悩みがあるか分かんないけれども
ね。
そうそう、そんな、
もうせっかくだからこれを知ったわけですから、
うん、
もうね、
しない方がいい、
少なくともちょっと自分自身でやるのちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思います
けど。そうですよ、
はい、
なかなかね。いやでも来ますもん。
何が？
DM とかにね、今
やってますとか。えってこと？
そう、今立とうと思ってます、
うんうん、
やっぱ来ますけど、やっぱり返信してさ、そのいやそんなやめた方がいいよと、
うん、まあもうそれしかないよな。
ここに送ってくるっちゅうことは、
うん、
あやっぱりちょっと悩んでるってことでしょ、うん、と。だからそんなことはしない方がいいしねえつって、その出会いやしね、
うん、
ここに送ってこられてるっちゅうことは僕らのことを好きで、
うん、
見ていて、ほんでまあそれを助けられなかった僕らのその縁強いね、
うん、
あのエンターテイメントじゃなかったっていうのは、まあ、その問題かもしれないんだけれども、まあ、なかなか難しいじゃん、そんなのね。
まあまあ、
うん、そう、刺さる刺さらないがあるから、うん、だけれどもまあまあこうやって出会いで連絡してくれて返信がある、で喜んでたのよ、
うん、
ああいただけるとはみたいな、うん、やっぱこう、もうそれがたまたま僕だったけれどもいいこともあるわけで、
うん、
だからちょっと行きましょうよって言って、
うん、
言ったら、あのまあまあそれからもちょこちょこと連絡はくれるんですけど、
そう、う
ん、そうそう、アルバイト始めましたとかね、
うんうんうん、
職に就きましたとか、
うん、
彼女ができましたみたいな、うん、そうそうそう
そう、
まあ結構前の話なんでね、うん、それが今岸本さんよりも幸せそうですよ、その人。
ちょっとその比較はよくわかんないですけども、
綺麗な彼女ができて、
いい生活に戻ってるというか、戻ったというか、
うん、まあまあそうですね、普通にもうそういう、なぜそんなことを考えていたかわからないですって、うん、いうぐらいなのでね、まあね、まあまあわかるんですけどね、僕も、ま
あ、言ったせのねタイミングでそう思っちゃうことあると思うけどね、うん、
そう、それだけが救いやって思うとやっぱこうなっちゃってるから、
うん、まあまあ、ね、分からんではないけど、
うん、
まあ数年後意外とそんなことでって思うっていうのもまあよくある話だからね、
う
ん、
そうそ
う、うん、まあちょっと一旦落ち着いてみようかっていう感じですね。
そうそう、前も送ってゆっくり休んで、はい、
じゃあ ね次行きたいと思います。
はい、お願いします。
お久しぶりの方です。
誰？
林さん、岸本さん、奥様、久しぶりにお便りお送りいたします。美大のタラちゃんです。
おー、おはようございます。
今回は後天的共感覚についてお送りさせていただきます。
以前も共感覚の授業みたいなね、
はい、話がね、うん、
ありましたね。
大体の美大生は中学や高校の時から美術予備校などに通い、毎日何時間も夏休みや浪人中は十数時間制作をします。
すごいね。
そんな生活を何年も続けていくと、制作中一色を置くと脳裏に次の色が浮かび、自分の中でこれが完璧な色合わせだとはっきり分かるという感覚が出てきます。うん、今回はその感覚が止まらなくなってしまった作家の話です。その作家は大学2年生の時にそのような感覚が出てくるようになり、
うん、
それを頼りに制作を続けていくと、その感覚が2色3色と増えていき、
うん、
どんどんと複雑だけれど破綻なくとても美しい色合わせの絵を制作できるようになりました。制作自体もとても楽しくなり、そのまま感覚に頼り制作を続けていきました。するとだんだん色だけでなく形も浮かんでくるようになり、筆を持つと自分が何を描こうかと考えているわけではなく、次から次へと色と形が目と脳の裏に出てくるようになったのです。
うん、
当時は永遠に制作できる、無限に出てくる、とても楽しく自分は無敵だと制作をしていたそうです。うん、そんな中、強くプレッシャーを感じる依頼が来てから、 急にいつもの脳裏に出てきていた色や形がどんどんと崩れ、少しずつグロテスクな画像になっていきました。
ほう。
制作中以外でも消えず、昼夜問わず出てくるようになり、さらに目を開けていてもグロテスクな画像が消えなくなり、
うん、
最後にはその画像が動き出し声を出すようになったそうです。日常生活もままならず、制作も進められず、より切羽詰まってきたある日、タバコで作った根性焼きのような血のにじんだぐちゃぐちゃな小さな丸が大量に目の前にいっぱいに並び、そのすべてに顔が浮かんできて、苦悩の表情を浮かべ、さらにその顔が一斉にギャーッと叫び出したことをきっかけに倒れてしまい、精神病院へ行ったようです。今では薬を飲みながら作家活動を続けていますが、その薬を飲むと今までのように色や形が出てくることがなくなってしまうようで、
うん、
薬を止めて早くあの感覚を取り返したいと嘆いています。この作家の不思議体験などまだございますので、またお便り送らせていただきます。いつも制作中に聞かせていただいており、とても筆が進むのでありがたいです。今後とも陰ながら応援させていただきます、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。すごいねこれ。
またなんか独特な内容の話なんですけども、
その、自分が制作していく中で、
うん、
ちょっとはいともちょっと違う
ね。まあだから後天的共感覚って書いてるから、うん、共感覚ってほら
先天的なものが多いの。
まあもうそうだし、うん、なんていうの、要は色と匂いが結びつくとかさ、うん、なんかそういう、ね、ちょっと特殊な能力みたいな感じなんですけど、うん、まあそれを後天的につけたわけですよね。その美大生のその、
う
ん、とんでもない時間集中し続けていくとっていう、ね、うん、で色を見たらもう次の色が勝手にこう浮かぶみたいにどんどんなっていくのが、うん、行き過ぎたというか、感覚が尖りすぎたら、
うん、
無限になんぼでも描けるわってなったんだけど、うん、なんかのプレッシャーを感じた時にもうそれがこう反転するというか、急激に気持ち悪いものばっかり見えるようになってきてってい
う、
結構表裏一体で危ないもんなんかもね、共感覚って。そう、
ね、まあそのだからなのかな、ちょっとその画家さんとかってさ、
うん、
ちょっと最終的に
ああまあちょっとおかしくなっちゃうっていうのは確かにあるよね。
あるよね、
うん、
なのかな。まあ、
それこそなんか分かりやすいので言うと、ほらなんかの薬やってたとかさ、そういうのなら、はいはい、まあまだ分かるんだけど、そういうの関係なく変なへんてこなことを起こすみたいなね、
うん、
あったりするから、
うん、
見えてんのかもね、普通の人には見えない、うん、その世界というか、
なんかさ
これ、うん、
魔術、
うん、
まあマジックじゃなくてマギックの方ね、
うん、
これマジックの種仕掛けがあるというもの、うん、でマギックというのは超能力みたいな、
超魔術的な、
うん、魔術的なもの、うん、まあ、これアレスタ・クローリーがつけて確か造語なんですけど、
うん、
マギックっていうのって、でそれをする時の方法として、
うん、
魔法陣ってあるじゃない、
うん、
で魔法陣を書いてそのマギックを行う、うん、
召喚するとか、うん、
それっていうのが方法があって、うん、最初は別に魔法陣があってもいいんですけど、
うん、
途中ぐらいから魔法陣をなくしていくんですよ、
うんうんうん、
その方法としてずっと魔法陣を見るんですってこう、
うんうんうん、
でふっと目をつぶってもさっき目を開けた時に見ていたその魔法陣がも
う残像みたいなね、
そう、うん、ベタッとくっついてそれがずっと浮かんでるみたいな、
うん、
そしたらば魔法陣がいらなくなるんですって、
うんうん、
でそれを何度も何度も教えていたら、うん、そもそもその魔法陣なんていうのを見てなくっても目をつむって頭で想像するだけで、
うん、
ふっともうありありと目の前にその魔法陣がきっちり真っ暗の中に、
ね、
そう、うん、赤いもんで出てくるんです、字が、
うんうん、
ってなるとその近づけるっていう、
うんうん、
そのマギックを使うのにね、
うん、
なんかそんな感じするよね、ずっと集中して。
そうそう、それはちょっと近いと思った、ね、その霊能力とかにもちょっと通ずるところあるなっていうか、うん、
無理やり荒漁師でグッと引っ張り出して使ってるみたいな感じがして、うん、ちょっとあれ良くないとこまで行っちゃってますよね、
うん、俺 がその能力者になるためのトレーニングみたいなのがあったんだけど、それはねかなり近いですよ。そのこういうこういう感じ、もう本当にずっと集中を何時間もするみたいな感じ、マジで頭おかしくなると思った、本当にあのやっぱなんか変な疲れすんだよね、もう脳みそが。これ多分こんなんやってたらおかしくなるっていうの分かるような、う
ん、あの中山浩太さんも話されてたよね。
何を？
お若い時に、事務所にこもってずっとネタ作りしたらおかしくなるみたいな話してなかったっけな、なんかで。
それ知らない。
その体を壊す原因になったんですけど、うん、もうちょっと体壊されていて、その原因っていうのが若い時にずっとネタを書いてて、ネタを作ってて、それでまあちょっと不規則な生活を続けていって体を壊しちゃって、うん、今もちょっとそれをっていうのがあった。その時確かあのもう頭使いすぎておかしくなったみたいな、
うん、
どこかで話されてた気がするんですよね。
いやなんかすげえそういうことなんだと思うんだよ、なんか脳がもうオーバーヒートするような感じになると、うん、そうね、ショートして
煙上げるみたいな。
でもそれがちょっと無敵感あるみたいなのもちょっとわからなくもないというか、
だからその時じゃないと思い浮かばないとか、うん、
これはだからそこをうまくとどめるのが一番いいのかね、
うん、
その要は行き過ぎないで、そうするとクリエイターとしてすごい優秀になる気はするじゃん、
う
ん、
そうね。だけれどもそれってすっごいさ、そもそもの能力が高い人でさ、
うん、
そこまでいかないと人と違うなんかオリジナリティ出せないっていう人はさ、
うん、
なかなか難しいですよね。
難しいよね、そこをキープするのってなんか、
う
ん、
そうそうそう、
すげえ薄氷の上にいるような感じがするもん、
ね、
なんとなくだけど、
とか精神が壊れるのが先か、
うん、
作品が出来上がるのが先かみたいな。
それでもさ、
うん、
絵描き、まあ、の人とかからするとそっちを取るのかね。
取るでしょ、
もうその人生をさ、うん、別に長く生きたいとかじゃなく、うん、やっぱそのどうしてもそれが作りたいなのかな、
うん、じゃあそうなるでしょう、そら
選べんだったら。
でもそういうなんかクリエイターとかってやっぱそうじゃない、
まあそんなイメージだよ、イメージだけど、うん、実際どこまでそんな振り切ってやれるんだろうと思うと、うん、
で売れてる人ってやっぱそこまでいってないと、となんか売れられない気するわ、
うん、
それはなんかそのたまたま大当たりでみたいなのありますあるかもしれないですけど、うん、難しいよね多分ね、そこまでいってないと。
いや分かんないな、うん、だからどこまでをね捧げたらそうなんのかとか、うん、それを行使するのかも分かんないというか、
うん、
難しいねこの、
まあね、
能力みたいなのって。
だから何ができるようになるんであれば、人生の例えば寿命の何年かを売りますみたいな映画とか、
うん、ああ、そう、それこそロバート・ジョンソンの話とか、
ね、ああそうそう、だから
魂運転っていう
なんか、まあ、そういうことよね、だからね
それをやるかっていう、うん、まあやるのかな、でも
やるでしょう、
その道を選んだら
やるでしょ
う、
タバコ吸ってる人なんて毎本やってるやん
まあまあまあ、
この煙がせいだとしたら人生を数分売りますよ、やってんしょ、うん、契約でしょ、
まあまあまあ、
うん、
難しいなあ、うん、でもまあちょっとそういう業界の人ならではの話は面白いなと思いますよ ね、
そのまあね、
自分じゃないから、
まあね、
うん、
すっごいわこれは。
まあなんか美大のタラちゃんらしい話だなと思います、ね、
ちょっと一般人には分かんないや、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
またちょっとね、懐かしい方とかからもちょっと来るようになってきてました。
ああそうなんだ、この時期を狙
ってるんだ。お便り月間ね、やっぱりちょっとあの皆さんやる気出してくれてるみたいなので、
そうですね、
またちょっとギリギリまではいろいろ読んでいこうかなと思っておりますので、
はい、
皆さん、お便りどんどん送ってください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。